それでは通告に従いまして、12番宇瀬が、市長に対しまして一般質問をさせていただきます。まず第1点目は、危機管理体制につきまして、主に、情報収集の面から、言いたいと思います。現在、地域情報通信基盤整備推進事業が平成23年4月の放送推進のサービス開始に向け、着々と準備が進められており、心待ちにしている市民の一人でもあります。合併前から、使用されている防災行政無線は、規格システム等統一がされておらず、更新するためには莫大な修理費等かかるため、今回の事業開始に伴い、廃止する予定になっております。防災行政無線とは、防災行政のために、設置、運用する防災無線であり、大規模災害発生時の避難勧告、命令や火災発生、鎮火、時報チャイム注意報、警報などの気象情報など放送内容についても制限があります。この防災無線には、同方系、移動系、テレメーター系の3系統があり、同方系は主に各家庭に設置されています個別受信機並びに屋外覚醒スピーカーを使用し放送をされております。今回の光ファイバー設置により無線から有線となり従来の個別受信機が FM 告知端末機に変わり特に市民の生命財産を守る上からも有線に支障がない限り南朝地域が解消され、緊急防災情報はもちろんですが、音量の調整や FM ラジオとして使用され、利便性が増すものと思います。また、移動系防災、行政無線につきましては、災害発生時、特に他の交通手段が途絶えたときに有効で情報伝達手段を確保するためのものです。つまり、現在、消防団、一部公用車などが使用している無線であり、庁舎などの基地局との通信はもちろんのこと、移動局、相互間の直接交信もできます。この、行災防災無線が廃止となった場合は、現在、消防団が使用している無線、移動系無線はどのようになるのか、また、サイクルフェスタなどの交流人口拡大のための大型イベント開催の場合、どのように活用していくのかお尋ねをいたします。特に地震、台風、警報により万が一災害が発生した場合、対策本部と現地対策本部との連絡手段等、どのように計画をされているのか、合わせてお尋ねをいたします。次に、消防及び救急における出動指令の送受や、火災救急出場時の連絡等、消防の各種活動の連絡に用いられる、消防無線は、消防救急無線の広域化、共同化及び消防指令業務の共同運用をするため、電波関係法審査基準において、平成28年5月までの消防救急デジタル移動通信システム化を推進するようになっており、消防本部や市が中心となって計画をしなければなりません。平成25年合併特例債事業として約4億4000万円、予定されておりますが、現在この計画がどこまで進んでいるのかお尋ねをいたします。またこれに合わせ、現在、携帯電話からの救急連絡が域においても増えているようですが、デジタル化に伴い、早く現場に行くためにも、携帯電話通報者、位置確認装置等の導入が必要と考えるか、お尋ねをいたします。よろしくお願いします。
宇瀬委員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市
12番、宇瀬和弘議員の最初のご質問でございします。危機管理体制ということで、地域情報通信基盤整備事業推進事業が、に伴いまして、行政無線が廃止となった場合に、現在 使用している消防団の移動無線はどうなるのか、廃止の場合の対策は万全かということでございます。地域情報通信基盤整備推進事業によりまして、新しい情報提供サービスが開始され、今までの防災行政無線による放送は廃止されますけれども、廃止されるのは市民宛ての行政情報の放送である同胞経無線であります。ご承知のとおり、同胞経無線とは、パンザマスト、屋外の柱のついた拡声器のことでございます。パンザマスト並びに個別受信機による放送でありまして、これは今年度整備する地域情報通信基盤整備推進事業をもって、ご家庭のテレビに音声や文字で放送したり、FM 告知端末及びパンザマストにより緊急防災情報を放送したりすることができますので、現在と同等以上の情報提供ができるものと考えております。移動系無線につきましては、これ135ございますけれども、当分の間は廃止せずに、現在の通り運用していく予定でございます。今年度当初予算におきまして、移動系無線の免許更新費用78万8000円を計上いたしておりますので、免許更新手続きが完了すれば、平成28年5月まで、このまま運用できるものでございます。しかしながら、無線設備の老朽化も進んでおりますので、現在の移動系無線に代わる通信手段として、一つには、地域情報通信基盤整備推進事業で整備された新しいシステムを利用する方法や、または、消防救急無線のデジタル化に伴う通信手段の導入など関係部署と調整しながら研究していきたいと考えております。次に地震、台風等が万一発生した場合、対策本部と現地の対策本部との連絡手段はどのように計画しているかということでございます。現地の対策本部は、そういった場合には近くの公の施設かテントを張るというようなことで、そこに、常駐すると、職業常駐するということになるかと思いますけれども、連絡手段につきましては、一時的には携帯電話を置いていたしておりますけれども、災害規模が大きくなると、携帯電話は統制がかかります。また、アンテナと電話局を結ぶ有線回線の切断では、つながらなくなります。そういった場合につきましては、消防無線、移動局によりまして、連絡を取りたいと思っていますけれども、この基地局が竹の辻と御嶽山にございます。この二つの基地局が、やられますと、これもまた使えなくなります。最終的に残るのは、総務課と消防本部にございます、衛星電話になるものと思っております。これは衛星電話でございますけれども、定期的に試験通話を行っておりまして、この、命綱は絶対にメンテを十分にしておるというところでございます。次に、平成28年5月までに消防救急無線のデジタル化がどのように推進していくかということでございます。消防救急無線のデジタル化につきましては、来年度、23年度に電波調査及び基本設計を提出しておりまして、平成25年度以降、実施計画及び整備事業を行うよう考えております。これにつきましては、5億円か6億円かかるんじゃなかろうかと思っておりまして、そのうち8000万円程度が国費ということで、非常に補助率が少なくございます。携帯電話からの緊急連絡における通報者位置確認装置等につきましては、携帯電話119番通報簡易型位置表示装置を平成25年度導入予定で計画出しておるところでございます。これには約500万円程度かかります。前回の地震津波の瞬時警報システム、Jアラートにつきましては全額国費でございますけれども、これにつきましては非常に補助率が低いということで、でございます。
参議院。
市長が最初言われました、個別受信機、同胞経につきましてはですね、私も、認識している通り、その FM 告知端末機に変わるので、この辺の支障はないかと思います。移動経につきましては、28年5月まで、延長して、その計画、28年5月からの消防及び、他の防災無線に変わるシステムが構築に向けた 計画をして、それまでは延長していくということでしたわけね。わかりました。それで今回、せっかくその地域情報通信基盤整備推進事業をする上でですね、これは、市長がもう言われておりました、効率化、そして、市民の皆さんに、離島と本土との格差是正のための、アイテムの一つとして、されるということで、認識をしております。そうした中に、本来ならばですよ、地域情報通信基盤を、今回国の補助もありまして、緊急的に、するような形になったんですが、それと合わせて、移動系の、そういった、防災行政無線の、ハードの部分ですね、特に老朽化している部分、これからその免許については、76万ほどでできますけども、そのメンテについては、今後資産としてどれぐらいかかるか、算出されておりますが、その点についてお尋ねいたします。
社会省。
その点については、資産をいたしておりません。
政委員。
私は毎回お話しているわけですけども、やっぱ日頃から行財政改革、経費削減、財政で絞っていかないという中でですね、計画的にしていかないと、今回のこういった形は消防の無線についてはですね、これは平成28年の5月までに、するようにという通達があるわけですから、そうした中で、今回、たまたま、私が質問したからかわかりませんが、延長という形をされるわけですけども、そういったところも計画を踏まえてですね、していかないと、これこそ本当の無駄になると思いますけども、その点についてどのようにお考えかお尋ねいたします。
政委員、2、3、4はいいですか？もう、それ、1回の回答で納得したわけですか？続けて質問を。
いいです。
座川市長。
ハード分につきましては、定期的なメンテは当然やっておるわけでございますけれども、それが、果たしてどれだけ、修理が必要なのか、あるいは更新をしなきゃいけないのかといったことについてはですね、把握をしていないという状況でございます。
政委
員。この危機管理体制につきましてはですね、28年5月まで延長されるということですから、今までの危機管理体制のイメージと何ら変わらないと。ただ、その個別受信機については、優先になりますから、先ほど私が言ったように、確実に、線が切れない限りは、あと、停電も含めてですね、あれば、市民の皆さんには伝わるということで、安心しておりますけども、実際、今からは、特に携帯電話の使用システムについてはですね、一番各自一個ずつ持っているわけですから、今後、携帯電話の通報者位置確認装置については、平成25年に、計画通り、導入するということですので、これは、できる限り早めにしていただいて、私は一つ、懸念しているのは、特に災害が起こったときですね、防災無線が仮に使えなかったとして、市長をはじめ警戒本部をされている方々の、メンバーになっている方が、どういうふうにして、携帯電話、またはメールあたりで、集合をかけられたときに、どれぐらいの時間が所要して、実際警戒本部を作るまでに、どれぐらいかかったかっていうような部分まで、国民保護法計画や、危機管理体制のマニュアル等について、防災マニュアルについて、その辺も含めて、計画が入っているのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。
白川市長。
通信推進、基盤整備推進事業につきましてですね、来年の4月に、動き出すわけでございますので、早急にですね、そういったことを含めて、計画をしたい。そして今の、危機管理体制、災害対策本部等々の作り方、そういったものもシステムが変わるわけですから、研究を早急にされたいと、したいと思っております。
世議員。
ぜひですね、災害っていうのは、一番情報の収集が一番ポイントだと思いますし、またその危険通知については、1分でも早く、1秒でも早く、市民の皆さんにお伝えして、被害を最小限にとどめるということが一番の重要なところと思いますので、平成28年の5月までにですね、ぜひ消防の無線と、そして今使われている、防災行政無線、のデジタル化ですね、に向けては、携帯電話を含めた、より分かりやすい、マニュアルの作成を強く、ここにお願いをしてます。その点について、再度また市長の思いを聞かせていただきたいと思います。
北川市長。
私は就任当初の一般質問の中、一般質問であったか何か分かりませんけれども、申し上げたと思いますけれども、危機管理というのは行政のですね、最大の責任だと申したことだと思います。その考えには、いささかも変わっておりませんし、今もそう思っています。しかしながら、今、ご指摘のようにですね、その体制マニュアル等々について、若干取り替えは遅かったかなという話をいたしているところでございまして、早急に、そういったものについて対処したいと思っております。先ほど申しますように、危機管理というのは行政の大きな、最も大きな責任であるということを認識をしております。
責任。
ぜひですね、市長も強い決意でおられますので、計画的に、沿って、内容の方を検討いただいて、災害はいつ起こるかわかりませんので、その辺も含めて、ぜひ、市民の生命財産を守る意識を持って、取り組んでいただきたいと思います。1項目につきましては、これで終わりたいと思います。続きまして、2項目の観光地整備についてお尋ねをいたします。行政報告の中で今後も域にしかない貴重な歴史資産と豊かな自然景観を生かした観光振興に努め、さらなる交流人口の拡大と域の活性化につなげていく。また、唐津市、玄海町、糸島市、福岡市、本市の4市1町の県域で構成する玄海なら観光圏の整備実施計画が国土交通大臣の認定を受け、複数の観光地が連携して2泊3日以上の滞在型観光の確立を推進していくと言われました。その事業の一環として、観光協会主体によります周遊電気自動車レンタル事業を春の辻ガイダンスを拠点として、現在計画をされているようでございます。最近では団体旅行だけでなく個人小グループの旅行が増えてきております。そのような中、受け入れ地として観光地の整備がされておりません。域の観光地を見て回ったとき、他の観光名所には立派なトイレが整備されておりますが、特に観光客の多くが訪れている八幡半島の左京花の公衆トイレには、洋式や新商社用がなく、原堀地蔵においてはトイレさえありません。そのため、観光客をはじめ、観光関係者等には不便をかけ、その苦情を多く耳にしております。観光を推進する上では、整備すべきと考えますが、市長の考えをお聞かせください。また、左京花から八幡半島の外周道路は、道路幅員が狭く、観光客の車の往来が激しいため、過去に地域住民との交通事故も発生しております。この区域は国定公園であり、 管理者である県と地元と十分協議をし、安全対策を含め、拡張を改良すべきと考えますが、市長の考えをお聞かせください。
白川市長。
宇瀬議員の2番目の観光地整備について申し上げます。宇瀬議員ご指摘のとおり、先ほばなの公衆トイレ、先ほばなは大変観光客の多いところでございますけれども、汲み取り式で、様式や新商社用はなくて、利用者の方には不便な思いを、していただいております。大変心苦しく思っているところでございます。市といたしましても、整備に向けた検討はいたしておりますけれども、単発のハード事業に対しての国や県からの支援は極めて厳しい状況にございまして、着手に至っていないというのが事情でございます。今後も自然公園整備事業や観光圏整備事業での採択に向けて、国や県との連絡調整を進め、改修工事の実現をはじめとした観光地としてのグレードアップに積極的に取り組んでまいる所存でございます。原ほげ事業につきましては、平均滞在時間が5分程度と短くございます。同様の観光地とのバランスや整備後のコスト面を考慮してした場合、当該地への公衆トイレの設置まではと考えておるところでございます。近隣の青島公園や黒島は海水浴場等の公衆トイレをご利用いただければと思うところでございます。観光地整備につきましては、失礼しました。先ほばなから外周道路は幅員が狭く、事故も発生しているということで、拡張を含め改良すべきだというご指摘でございます。市道八幡芦部線から先ほばまだまでの区間は、平成21年度緊急経済対策として、国の補正予算で舗装補修工事を実施したところでございます。確かに、季節道路は海岸沿いに走っておりまして、延長2430メートルの中には、見通しが悪い区間、幅員が狭小な区間がございます。現在残されている自然景観を生かしながら、路線沿いのスポットを整備して、対比所としても利用できる局部的な改良を検討をしておるところでございます。ちなみに、新設改良となりますと、5メートル幅の道路で約30万円、メーターあたり30万円かかります。7メートル幅でございますと50万円でございまして、2430メートルに単純に30万をかけますと7億3000万円かかるということになるわけでございますが、今申し上げますように、特に狭いところを局部改良するという対応をいたしたいと思っております。そしてあそこは保安林もございまして、保安林でございますから、全面の拡張というのは非常に難しい面もあるということも思っておるところでございます。
ご委員。
先ほばなのトイレにつきましてはですね、観光圏も含めて国圏と協議をしていって、採択されるような形で、努力したいということです。で、原保険については、その近隣の青島や、先ほばな、そういったところでトイレをしてもらえないだろうかということではございました。結局観光だけを考えればそうとは思うんですが、先ほども言いました通りですね、大型バスで行く場合はですね、バスの運転手さんが、駅の、トイレのある場所とか観光地の状況というのは把握されておりますので、例えば、先ほばなでしたら、原ほげでしたら、先ほばなから行って、原ほげに行くっていうような順路もできるかと思うんですけども、今回の補正予算の中にですね、周遊型の、電気自動車のレンタル事業を始めようとしたときですよ、何人かが乗ってきて、それは観光地に行けばトイレもあろうけんっていうしたときに、トイレがなかったとき、どうされます？もし市長が行ったときに、実際。まずそれを聞いてくださいね。それで、特に原保地蔵付近についてはですね、先ほども言いました通り、観光客だけじゃなくて、漁港であるためですね、多くの、漁業関係者も利用できて、これからのその水産業はご承知の通り、水産物の販売だけでは大変厳しく、壱岐の受け入れ観光協議会が実施しているような、 授業体験等を取り入れた体験型観光へ事業を拡大していくことも必要と思います。農林水産事業のですね、体験型観光受け入れ補助メニューの中に、環境整備等もあるようですので、複合的な施設も含めてですね、場所、内容、そして、所管する、観光商工だけじゃなく、水産も含めて、横断的に、漁協や関係団体と十分協議をしていただきたいと思います。特にその、観光地にあるトイレは2500万から4500万ほど大体かかっているようでございます。先ほど同僚議員からも言われたようにですね、新法が今度できて木造という、特に、八幡半島は潮がかなりの塩害がありまして、そういったことも含めて今回、消防格納庫も木造にしております。なるべくそのお金のかからない方、例えばその域ならではという部分で言えばですよ、今そのグリーンニューデイル政策等もありますので、トイレで消費する電気、水あたりを風や太陽光を利用したグリーンエネルギーを活用したり、その使った水を中水として再利用できる循環型にすれば、さまざまないろんなメニューがあるんではないかと考えておりますが、その点について市長はどのようにお考えかお尋ねをいただきます。
白川市長。
お言葉を返すわけではないわけですけれども、観光地で取れなかったらどうするかということは、そうなりますと、いつ先々ことごとく作らないかんというようになりますので、その辺はですね、ちょっとただ、議員おっしゃる、払う以上については、特殊があるんだということでございます。そういった意味で受け取らせていただきたいと思っていますが、あの場所については確かに、観光客だけでなくて、やはり使用なさる方も多いかと思っております。ただ、あそこには集会所もございますね。そういったことをとうとうですね、例えば外からの援助はできないのかというようなこともございますし、いろんなことを考えてですね、考えたいと思っております。ただ、今の時点で、すぐ、あそこにトイレをということは、申し上げるわけには参らないということでございます。それから、循環型で電気等々ということでございますけれども、先ほど申されましたように木造で安くということ、循環型になりますとかなり金も変わりますしですね、気持ちはもうその通りでございます。循環型でやるべきだと。しかしそれをペイするためにはむしろ高くなるということもございますからですね、その辺も含めまして、より良い循環型であれば、補助率が高いよというような事件もございます。そういったものもですね、考え合わせて、これについては、循環型そのものについてはそういうことで考えていきたいと思いますが、原保育所のトイレについては先ほど申し上げた考えでございます。
伏瀬議員。
原保育所付近のトイレにつきましてはですね、いろんな角度から考えていただいて、ぜひご検討をいただきたい。そして具体的に、先ほども言いましたように、その水産業も含めた漁業体験の拠点となる方法もございますので、ぜひさまざまな可能性をぜひ探っていただいて、早期に設置していただければと思う次第であります。また先ほどの八幡外周道路ですね。私は特に今市長が言われた通り7億円ほどの事業費があるということですけども、かかるということですが、一番その見通しの悪いところを特にですね、していただきたいと思っております。特に公衆便所の先の方がカーブあたりがかなり幅員が狭くなっておりますので、 あのあたり十分、まあ、されるなら、その辺から、まあ、自然保護の関係もありますから、県と十分協議をされてですね、まあ、お金のかからない、やり方も、担当部長あたりはご存知でしょうから、まあ、その辺も含めて、ぜひ研究をしていただきたいと思います。あと、まあ、先ほど、まあ、市長が言われました、国、県と含めてということで、まあ、いろんなところで相談しながら決めていきたいということでございました。実は、長崎県のですね、観光振興条例、まあ、市長ご存知と思いますが、平成18年の10月に、条例として設置されておりますが、それに伴って、まあ、長崎夢元気づくりプランというのが、今年度まで、実施されるようになっております。それはもちろん、市の方の、中でですね、まあ、地域ごとに分かれておりまして、その地域のこれまでの取り組みの中の一つとして、観光客の利便性の向上を図るために、まあ、快適清潔トイレの整備ということも、明確に書かれております。で、まあ、今回、まあ、市長が、壱岐市総合計画後期基本計画を策定を22年3月にされておりますが、まあ、その中でもですね、まあ、観光資源の見直しと有効活用ということで、生きらしさを醸し出す魅力ある観光地づくりということを書かれますので、まあ、それに伴いまして、特に総合サービス産業である、まあ、市長が常日頃から言われております、外貨稼ぐための交流人口を拡大するためには、その観光業者と農業水産業の異業種の連携がもう必要不可欠というふうにも謳われております。まあ、先ほど来言われました、まあ、ハロゲのトイレにつきましてはですね、まあ、トイレという部分で見るんではなくて、まあ、何回も言いますが、複合的な施設としてご検討いただきたいと。で、その、言いました観光条例の中にですね、観光振興条例の中に、まあ、第3条、まあ、観光の振興の基本理念の一つ、第3条の4にですね、本県を訪れるすべての人々が安心して快適に観光を楽しめるよう行われるものであること。まあ、この中に第4条に県の責務としてですね、まあ、基本理念にのっとり観光振興の基本方針を定め、これに基づき総合かつ計画的な施策を策定し実施すると。この中に、まあ、県は市町村と相互に連携して観光の振興に取り組みを進められるよう総合調整及び必要な支援を行っていくと書かれております。その4条、第5条に市長の役割としてですね、観光の振興に関する施策を講ずるよう努めるとともに、県が実施する観光の施策に関する施策と連携を図るように努めるものというふうに書かれております。つまり、まあ、長崎県を訪れる観光客をはじめ、まあ、仕事で来られる方が、ぜひ安心して快適に、まあ、観光を含めた部分で楽しめるようにということで、まあ、施設の充実も含めたところで、この観光条例は設置されているものと私は認識をしております。ぜひ、まあ、今後も、そのような観光、交流人口の交流についてはですね、まあ、市長も今後進行していきたいというふうに言われておりますので、まあ、一番そういったインフラの部分については、再度、まあ、前回、以前の一般質問で、まあ、トイレの整備も含めて見直しをするということでございましたので、今後研究をしていただきたいと思います。まあ、その点について、市長、最後、また、決意をお願いします。
下川市長。
ご指摘の点について、研究を重ねてまいります。
ご指摘。はい。
ぜひですね、まあ、水産振興については、今度、総合計画は、来年度から変わる予定になっておりますので、その辺も含めて、ぜひ検討いただきたいと。まあ、どのように研究した結果がどうなったかっていうのは、今後もずっと追求してまいりますので、ぜひ、まあ、担当課、それぞれの担当課で、横断的に、まあ、漁協やその、体験型も含めて、調整していただいて、まあ、壱岐を訪れる方が快適な、観光をして、もらえるような環境づくりに、ぜひ、 全力を挙げて努めていただきたいことを強く要請をしまして、私の一般質問を終わります。